井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、早速質問に行きますか。
ああ、そうですね。ちなみにね、昨日とある会社、私が行ってる会社 の、 そのセクションの、部長さんと課長さんとちょっと飲みニケーションやったんですけども
飲んだんですね
飲んだんです。いや、だから、いや、すごい、なんていうのかな、久々にかつて味わったようないい飲みの場だったなと思って
悪いしなかった。以前490回でノミニケーションで失われたものとはってやったんでね
でなんか久々にちょっと、あ、昭和的だったな今日はと思ったまあでもね、ちょっと喋りすぎたかもしれないけどなと思いな、反省もしながら。でもね、非常にいい席になりました。なんでそれをやったかっていうと、ちょっとその課長さんが元気がなかったんでね。
うん。
で、部長さんが悩んでたんで、で、いろいろこう、いろんなこんなことやってるんですけど、なんかちょっとうまくいかないんですとかって言ってたんで、まあじゃあ一回パクッと飲みに行きましょうかっていう、乱暴に誘ってみたんだけど、やっぱりね、ああいう時間の中で、まあ、相手の人もね、一生懸命、こう、こちらも真剣に問いかけてると、本音で話し始めるしね。
うんうんうん、
そうすると、なんかこう、どこに、こう、なんかこう、背中を押してあげればいいかとかっていうポイントが見えてくるから、話として盛り上がるしね。
うんうん。
よかったですよ。っていうのをちょっと報告。
前回ね、ノミニケーションの話で、当然、マイナスの部分もあるっていう話をされながらも、その理性的なものが緩むことのマイナスもあるけども、一方でだからこその素とか、
そう。
まあ、それが圧になったり、愚痴になることもあるが、うん、だからこそのこの内政支援、業務支援、精神支援の中で言うと、精神支援とかね、そういったところができるっていうような精神的なつながりの中体を作れるみたいなね話があったんで、多分それが実行されたんでしょうね。
まさに久々にね、味わいましたよ。
アンオフィシャルによる心の解放ってね、前回言ってましたよね。
はい。
あ、そういえば490回ですんでね、ぜひノミニケーション意識されてる方、ぜひ聞いていただけたらと思いますが。
はい。
そんな井上先生に今日のご質問いきたいと思います。
はい。
前回辞めたくなる組織と辞めたくない組織みたいな質問がね、いただいたんですけど、ちょっとなんか似た趣旨でもあるなというような、ちょっと質問です。はい、いきたいと思います、はい。プロジェクトに関わるメンバーが、楽しかった、やってよかった、と思えるようにプロジェクトを進めることは可能なものでしょうか？もちろん大前提は、あくまでも仕事ですので、顧客満足のためだと思っております。そのメンバーが辛そうな状況です。そのメンバーは失敗することがとても怖いようで、プロジェクトで揉め事を起こしたくなくて、本当はやりたくないのに引き受けているような状況です。そのような環境状況から脱却させてあげたいです。という、だからプロジェクトメンバーの仲間が苦しんでいるんですかね。
うん、そうでしょうね。前提がちょっとわからないところがあって、
はいはい、
このプロジェクトは任命式なのか、手を挙げて参加し、
確かにね。
うん。なので、なぜそれが気になるかというと、そのプロジェクトのミッションみたいなのに賛同して手を挙げたのか、うんうん、私がやるんですかみたいに、任命されちゃったのかっていうのでは随分違うかなっていうのは思います。まあ、で、まあ、そうだな、分かりやすく言うと、やっぱりこう、任命されているんだろうなっていうところで、
そうかなって気がするのは、うん、本当はやりたくないのに引き受けている様子ですって感じが書いてあるんでね、そうかもしれないですね。
だから、で、今、その前提が大事だねって言ったことで言うと、やっぱり、このプロジェクトの意義っていうのを、 まずは、プロジェクト、この、例の人だけではなくてね、プロジェクトが楽しかったと思えるかどうかっていう冒頭の、質問に対して重きにおいて、答えると、そのやっぱりそのプロジェクトの意義は何であるかっていうのは、どれだけメンバーが共有できているか、
はいはいはい、
ということは大きな、前提でしょう。で、まあ、顧客満足なんですよということなんだけど、顧客満足という大きな、目的に対してプロジェクトでやろうとしていることは、それのどういうことで顧客満足につながるのかっていうことは、なんていうのかな、ある種体系的に理解できてないと意味合いを感じない、意義を感じないということになれば、
はい、
なんていうのかな、通常の仕事もあるのにプラスプロジェクトの仕事までやって大変だっていう、苦しい方にだけ、感情が動くんじゃないかなという気がします。
うんうんうん、
なんでやっぱりこう意義とかね、そういうものをみんなで共有できてますかっていうのは最初にこう問いかけたいし、楽しかったと思えるとすれば、まず外せない、ポイントがそこでもあるなという気がしますね。
うん
うん、で なおかつその、揉め事がを避けたいのでやりたくないんだけど引き受けちゃうっていうのが変な話。この方はね、またもう一個、どの立場にいらっしゃるかっていうのがちょっと分かんないんだけど、プロジェクトリーダーなのかね。
はい。
まあ、リーダーだとしましょう。で、
このご質問者の方がですか。
そうそうそうそう。
ああ。
で、
はいはい。う
ん、で、メンバーの中に、まあ、嫌なんだけど引き受けちゃったやつがいて、この人にとってはきっと楽しかったプロジェクトっては思えないんじゃないかって思ってんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
で、そうすると、それが見えて取れ、分かっているんであれば、一つには、なんでそれでもさせてるのっていうのが、
あ、
うん、でそれはいけないっていうんじゃなくて、
うんうん、
それでもやってもらいたいと思っている理由があるでしょっていう、
うんうん、
でその理由もちゃんと伝わってますかっていうのは一つ。それと間違っちゃいけないとか揉め事が嫌いだって言うんだけど、さっきの前提としてこのプロジェクトのやるべき意義はこういうことだよという中で、それぞれの人にだったら私はこの部分を担いたいですっていうやり取りがありましたかっていうのは一つ。
事前に、
うん、なんか任命された人間たちが集まったとしても、その中でどんなことだったら やれますかね、やりたいかなっていうのは、みんなのことをちゃんとヒアリングできてるかなっていうのはもう一個です。
なるほど、
うん、でやっぱりこうやっぱり人間ってその揉め事を避けるために自分で言わざるを得なく言ったみたいなことはあるかもしれないけれど、でもやっぱり人っていうのは人から言われたことよりも自分で言ったことに対しての方が素直に行動に移せるっていう、まあなんかメカニズムもあるので、
そう、自己決定的な話です。
そうだからやっぱりこうで人に言われたことっていうのはなんかリアクタンスって言ってね、やっぱりこう拒否反応が出やすい。ね、子供だって、ね、お母さんに勉強しなさいって言ったら今やろうと思ったのにっていう、ね、言われたらやる気なくなったみたいなことってあるじゃない。
だ
からそういうのと同じでね、やっぱりこう一方的にやりなさいって言ったことに関しては引き受けたとしても、これは全員ね、どっかでなんかこう燃焼しきれないものがあるかもしれないとすれば、やっぱり自分はどういうことがこういう意味のプロジェクトだとしたら、自分の専門性を使ってここの部分はなんかやってみたいですねなんていうことは、やっぱこう、プロジェクト立ち上がった時になんかこうみんなでどの部分を担いたいと思ってるかっていう確認はした方が私はいいと思ってます。
とにかく今のここまでの話で言うと、そのプロジェクトの発足のタイミングでどれだけしっかりと共有すべきことを共有し、その自分の自主体制としての自己決定で受け入れるかみたいな準備を、その事前の土台を作りがすごい大事みたいなところですね、今ずっとおっしゃってくださってるのは。
そうなんです。楽しかったと思えるプロジェクトにするためのスタートライン。
だスタートミスったらもう楽しかったにならない可能性がむちゃくちゃあるんで、うん、まずそこ、
うん、
でも他にもあるんでね、次行きましょうかね、うん、そこだ、すごい、でもやっぱ大事ですよね、事前に自分がここでは頑張りたい、そしてこのプロジェクトの意味価値は何なのかに共感してるかどうか、ここなくて、うん、どうやって頑張るんだって話ですもんね。
そうで、例えばね、各セクションから集まってやってるとしたら、
うん、
それこそそのセクションを代表して、そのセクションから見えるそのテーマに対する意見っていうのを言ってていいわけ、言った方がいいわけで。
なるほど。
だからそこももう2番目で大事で、自分が参加している立場で背負ってるものがあるから、それは大いに言わさせてあげなきゃいけない。
はいはいはい。
うん、あの全体の流れの中で、いや、それ営業はそんなこと言ったって、今話題は製造に近い話だから製造の意見の方が大事だよって言っちゃダメで、
うんうん
うん、とかね、
それぞれの立場がそれぞれ正しくて、でも全体としては間違ってるで成り立ってるのが組織ですもんね、
うん、だからそういうそれぞれの立場から見えるこのテーマに対する意見とかっていうのは、そういう景色みたいなのかな、はちゃんと言わさせてあげなきゃいけない、
うん、
じゃないと参加してるあの自分がなんでここにいるのかっていう意味が分からなくなってしまうし、ね、
なるほど、
うん、なんでそういうこともすごく大事ですねということと、まあ、さっき言った、じゃあ私この部分をやりたいです、やれそうですなんていうことを積み上げた結果、ポコンって誰もやりたいって言ってないところも出てきたりすると思うんだけど、
うんうんうん、
それだって、いや、じゃあみんなの、あの、ありがとうございます、みんなのそういうあの意思を尊重する方向で頑張りたいんだけど、この部分がちょっとエアポケットになってるよっていうね、あ、ちょっとあの誰もあの担当者が決まらないねみたいな、
お見合い状態の場所ですね、
うんうん、これについてはあの悪いけども、その時の皆さんの様子を見てこちら側から指名することあるから、それは覚えておいてねっていうのは言っていいと思う。
はいはいはい、はい、
うん、でも要するにこう自分でやりたいと思ってなかったけど、それをあのやりなさいって指示されるってことは、どういう、それもどういう意味なのかをちゃんと最初に理解させておいた方がいい。
ああ、
っていう、まあ、あのスタートラインのことですね。それともう一個大事なのは、途中経過進捗状況をちゃんと、なんていうのかな、予定通りで助かってるよとか、ちょっと遅れ気味なんで頑張ろうねでもいいし、やっぱり途中経過がどうこのプロジェクトにおいて、影響しているかとか、どんな感じで、進められているのかっていうのを、各人の進捗状況に対して統括して、プロジェクトの統括している人からのフィードバックは絶対必要だなって思います。
おう、それはどういう背景からですか。う
ん、今私たちはどこにいるのかが分かるから、つまり3号目までにいるのか6号目まで来てるのかとかっていうのは、要するにこう、このプロジェクトの最終的な意義はこれですよっていうゴールに向かってどこまで進んでんのかなっていうのが分かんないのは、やっぱ苦痛になりやすいのよね。
不安ですしね、
うん、
あのゴールのないマラソンを走らされてる状態ですよね。
いや、もうちょっとなんだよねって言われても、あと2分とか言ってくれた方が、あと1キロとか言われてくれた方が分かりやすいんでね。やっぱりそういう意味で、やっぱり ありがとう、誰々君がやってくれた、あの担当の部分が進んだんで、かなりプロジェクトとしては前に進んだ、ちょうど半分ぐらいまで来たって感じかななんていうふうに伝えてあげると、そのやった本、その、ポイントになったことをやった本人も他の人たちも、おお、そこまで来たんだっていうのが分かるっていう。
なるほど、
うん、
で進捗、安心のために、
うん、で進捗状況って自分たちの立ち位置、位置を知るっていうことで、やっぱこう大事な情報だなって私は思いますね。
はい、
うん、まあ、でそれを繰り返して、まあ、最後はもう本当に仕上がった時にやっぱり大いに喜ぶっていう、もうそれこそ、なんだろう、こう、楽しむようなイベントも考えればいいし、なんかそういうことがあってもいいんじゃないかなって思います、ね。あ、そう。で、そのね、楽しむ要点っていうのは、進捗の中でも、例えば、6ヶ月かかるようなプロジェクトだとしても、 月に1回ちょっと今月の振り返りと打ち上げみたいな簡単な催しも
冒頭のノミニケーションで回収
あ、別にあの飲まなくてもいいんだけど、
ね、飲まなくてもいいと、ケーキでもいいと。
そうそうそう。で、変な話、こうね、金曜日の夕方、こうなんかこう、ちょっとしたケータリングで、みんなでね、
はい、ピザでも頼んでじゃないですけど。
そうそうそう。で、今月はここまで来たんでね、ありがとうねって、来月はここまで進みたい、進む予定なんで、またよろしくね、なんてことをやるのも大事なことかもしれない。
ああ。昔ね、井上先生と最近もやってね、プロジェクト共有してないんであれですが、よくやってましたよね。定点観測で行きますか、みたいな。
そうそうそう。
ちょっと数が増えすぎたとこも昔あった気がしますけど。
進捗よりもそっちの方が。
進捗よりも。そうですね。まあ、でも改めてやっぱりその、まあ、新規事業の立ち上げとか全部一緒だと思いますが、まずベースに何このプロジェクトへの意味の共感っていう意味で言うと、何のためにするんだっていうこと、それはどういう価値を提供するのかっていう、このまず大前提となる、もうここは共通ですよね、誰にするにおいても。でどんな人にどの価値を提供するのかということが決まって、初めてこのプロジェクトのコンセプトとか方向性が見えてきてというところからがまず大事で、そこに共感した人たちが、だったら私これやりたいという自己決定がそこに存在しというのが大前提、
はい、でということですね。
プロジェクトが始まればそこに向かっての今私たちはどこにいるのかという不安になる要素があるんでね、そこをしっかりとリーダーが共有していくと大事ですよと、まあ、言い出したら切れないと思うんでね、ありますが、まあ、大きくそこのポイントがまず大事ですよということですかね、
はい、ということです。
いやー確かにね、言われてみてしまうとできてねーっていうね
いやそうなんだよね。
あーですね、今どこにいるんだろうって思ってるだろうなと思いますよねまあということで、はい、今日のところ終わりたいと思います。
はい、
井上先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。